じゃあまずはですね、僕らの2週間を紹介いたします、うんうん、週刊 JOBBB ニュースの388号からお話しましょうか、
はいはいはい、
でね、あのまあ一番ホットな話題としては、うん、文雄君とよっちゃんが新型コロナワクチンの接種を、3回目の接種を受けてきまして、
はいはいはい、
で、まあ、大体どんな副反応があったとか、まあ、接種の様子とかを話してもらおうかなと思うんですけど、はいはい、まあ、もう今、もうこの話題ばっかり、まあ、あの戦争の話題とワクチンの話題ばっかりなんで、
ね、
まあ、もうリスナーさんもちょっともうええかげんにせやと思ってはるかもしれないんで、うんうん、まあ、一応予告だけしといて、うん、ちょっとこのコロナワクチン接種の情報はちょっと僕の話終わってから
文
雄君にしてもらおうかなと思いますんで、
まあ、まだ気にしてある人やってない人もあると思います
ので、そうですね、
役には立つ情報やと思います、ね、
はい
はい、
で、まあ、最初に話するのは、まあ、僕私哲平がちょっと面白い体験をしてきたんで、
はいはい、
その話させていただきます、
うん、行きましょう。
というのもですね、うん、確か昨年やったと思うんですけど、うんうんうん、このラジオでもちょっと紹介したかなと、もしくは鉄平の健康料理のコーナー今ちょっとあの中止してるんですけど、はいはい、まあ、昨年までやってましたんで、
うんうんうん、
まあ、そちらでも皆さんに多分紹介したと思うんですけど、うんうん、
はい
はい、竹筒の炊飯器、
はいはい、
まあ、竹飯盒ですね
竹飯、
そう、竹の中にご飯を入れて、
はい、
でそれを炊くと、
はいはい、
まあ、バーベキューみたいな感じで炊くっていうね、はいはいはい、まあ、そういうことを昨年紹介しまして、うんうん、まあ、あの晩飯チャンネルの YouTube の方でも動画にしたんですけど、
うんうんうん、
それをですね、うん、実は先週末の土曜日に近所の公園でやってきまして、
うん、なるほど、
はい、で今回はですね、うん、あの前回はもうすでに竹筒を切った状態で、
うん、
もうあとはもうお米とお水入れるだけの状態で行ったんですけど、
あ、まあ、炊くだけやったわけですね。
そうですね、
はいはい、
今回は、うん、地べたから生えてる、うん、もう立派な巨大な、
はい、
竹をですね、
はい、
まず切ることから始めまして、
はい、
はい、まあ、なかなか楽しい経験やったんで、
深めたんですね。
そうですね、
竹飯の世界で、ね、
はい、ちょっとその話しようかなと思います。
いいですね、聞いてですね、はい
はい、で行った場所がですね、うん、千里北公園というね、はい、大阪府は吹田市の、
うん、
まあ、一箇所一角にある、
はい、
まあ、大きな公園で、
吹田市のニュータウンエリアの、
そうですね、
はい、大きな公園、
まあ、僕らのこのスタジオも、うん、まあ、そのニュータウンエリアの中の一角にあるんですけど、まあ、僕らがいるところは千里中央っていう場所で、
はい、まあ、豊中市のね、
そうですね、はいはい、でその豊中市の隣に隣接するのが吹田市で、
はい、
まあ、このスタジオから歩いて行っても多分2、30分ぐらいで、
まあ、そんなもんです
よね、20、30分ぐらいかかるかな、
まあ、30分見といた方がいいかもわから
ないね。そうですね、はいはい、30分ぐらいの場所に、
うん、
まあ、例えば阪急千里線の、うん、北千里駅があったりとか、
うん、
で北千里駅からまた歩いてちょっと行ったところにある公園が、うん、まあ、今回の舞台になる千里北公園、
結構大きな公園です。
そうですね、
千里ニュータウンとしてはね、
そうですね、
はい、
はい、っていう名前の公園がありまして、まあ、その中にですね、うん、ワクワクの里っていう吹田市が運営してる、まあ、自然公園、
あ、
自然体験交流センター、
まあ、体験でしょうねそれはね、
はいはい、っていう場所があって、うん、まあ、そこを 3,4 ヶ月ぐらい前から予約して、うん、はい、で、うん、僕の娘の学校の、
うん、
まあ、子供と、
うん、
保護者を招いてですね、うん、まあ、そんなちょっとおもろいことやりませんかと、
う
ん、まあ、春あったかくなってきて、
そうですそうです、
やっぱりみんな活動的になる時期やから、うん、まあ、特に今ちょっとコロナでね、外出れない人もたくさんいてると思うんで、
うんうん、
まあ、こういう自然体験交流センターとかやったら、まあ、まだ大丈夫かなっていうことなんで、そういうちょっとした学校イベントみたいな感じでやったんですけど、
はい、
で、まあ、実際にその、まあ、千里って竹が有名、
ね、
千里ブランドの竹って多分あれ結構日本でも有名なんかな、
うん、どうやろうね、
まあ、どうなんですかね、
まあ、まあ、昔はこう竹の子がたくさん取れたところでね、
うん、
まあ、そのブランドは結構有名やったって言いますね。
僕らのこのスタジオのすぐそこがガラス張りのベランダなんですけど、
はい、
まあ、そっからもうすでにも竹がね、
もうい
っぱい見えてますから、
はい、竹だらけです、
はい、まあ、ちょっと公園の場所は違う、はい、今回の公園と僕らの横の公園は違うんですけど、はい、まあ、そんな感じで、まあ、この辺り結構公園にいっぱい竹が生えてますんで、はいはいはい、まあ、言うたらもうよりどり緑というか、
まあ、そうです
ね、もういくら切っても、
はい、
まあ、普通の意味ではあんまり問題ないような場所なんで、ここ の、 ワクワクの里も、まあ、全部は全部そうじゃないかもしれないですけど、うん、まあ、僕らはその竹を切らしてくれって言って、
はいはい、
まあ、じゃあいいですよって、
うん、
で別にこの竹 切るなとかそんなんじゃなくて、
はいはいはい、
まあ、もう敷地内 の、 まあこの場所の横の竹やったら、まあ、どれ切ってもいいですよみたいな感じやったんで、うん、はい、まあ、とりあえずちょっと大きめの、まあ、今回30人ぐらいの参加者がいたんで、まあ、一家族一節というか、
なるほど、
はい、一節で、まあ、一家族分、まあ、大体あれ 多分4合ぐらいのお米は炊けると。
そんな入りますか。
結構、あ、4合はちょっと言い過ぎかな。3合ぐらいのお米は入ると思うんで。
なるほど。
だからまあ一家族、僕ら多分8家族か7家族ぐらいいたんで、
うん、
1本の竹から、まあその7家族分の竹、炊飯、竹半合が取れるようにっていう形で、まあ結構高さで言うとね、多分、それな、10メーターはなかったかもしれないですけど、それぐらい近い大きな、まあ測ってないですけど、目測で、うん、あの竹が生えてたんで、
まあまあ、竹だらけですからね。
そう、竹だらけなんで、もうほんまにね、あ、この竹にしようかな、この竹にしようかなっていう感じで結構選べたんで、
みんな大きい育ってますよ、このニュータウンの竹は、はい、
竹選ぶんは全然あの楽でした、
うん、手入れもしてはるからね。
そうですね、
夜分入りやすいしね。
そうですね、はい、で、まあ、何せね今の時期、うん、あの蚊がいないんですよ、
まあまあ、
これ ね、もう6月7月になったらもう徐々に蚊出てきますんで、まあ、やるなら今かなということで、まあ、3月の、まあ、中旬から後半にかけて、この時期一番いいかなということで、で、うん、まあ、目星竹を見つけて、
うん、なんかそれはもう、あれ、なんか特にどうこう、戦地がどうやったかなし、もうこれって誰かが決めたわけやな、目星竹っていうのは。
まあまあ、別にその竹決める、どれでもよかったわけ、それはまあ別にあの、どれでもいいんですよ、うん、だから僕らが勝手に決めた、さっき話それしましたけどね、うん、僕らが勝手に決めて、はい、でそれで、まあ、竹を切ったんですけど、まあ、竹ってどうやって切るのかなと、皆さん多分やったことない人、 僕も実は竹切るの初めてやったんですけど、
うん、
あのどうやるんかなと思ったんですけど、本当至って簡単で、
うん、
まあ、竹の根元にノコギリで切れ目を入れるだけっていう一番単純なやり方 で、 で竹のいいところは、
うん、
まあ、ああ見えて竹ってすごい軽いんですよね、
うんうんうん、
中があの空洞になってるんで、
はいはい、
あれ多分同じサイズの木やったら、
うん、
あんな簡単にその倒れへんし、うん、で何より多分危ないと思うんですよね、うん、だから結構専門知識がいると思うんですけど、まあ、竹に関しては、
うん、
まあ、最悪体に当たってもそんなに怪我しないぐらいの重さなんで、
うん、
まあ、僕はそう思ってるんで、
うん、
まあ、ただ子供もいたんで、まあ、そのあたりちょっと注意してましたけど、
うん、
ってことで、まあ、あの根元にノコギリを入れて、
うん、
まあ、参加者の皆さんにこう切ってもらってね、比較的ちょっと大きめのノコギリで、あんまり小さいノコギリだと刃が向こうまでいかないんで、うん、なかなか切りにくいっていうことで、まあ、でっかめのノコギリでギコギコギコギコ切ってたわけです、
うんうん、
で、まあ、どっち側にその切れ目を入れるかっていうのもちょっと考える場所なんですけど、まあ、だから結局こっちの方に、例えば、まあ、自分から見て左の方にこう倒したかったら、
うんうん、
まあ、その左側の倒れる方に、まあ、僕らはノコギリで切れ目を入れて、まあ、右側に倒したかったら右側の方に入れてって感じで、まあ、これが正しいかどうかは分からないんですけど、まあ、とりあえずその倒れる方向にから切れ目をこうギコギコギコギコ入れていって、はい、でだんだんやっぱりね、あの切れ目が深くなればなるほど、上の方がこうゆさゆさっていう、まあ、左右の揺れが大きくなってきて、なんとなくやっぱ周りから見てる人だと、あ、もう倒れるんちゃうかなっていう感じで、で、もう一瞬です。なんかバキーって言って、そのままボテンと向こうに倒れてっていう感じで、で、まあ10メーターぐらいの竹が切れたんで、で、それをあの竹切り場まで、まあ、みんなで運んで、で、意外に軽いなということで、まあ30人いたんでね、運ぶのも全然しんどくなかったんですけど、はい。それで、まあ、横倒しになった竹を、
うん、
まあ、ちょっと広めの場所まで移動させて、
うん、
で、あの、だいたいあれ、その、一つの竹半合っていうか竹炊飯器は、まあ、一節の間に小窓を作って、で、そこから、中にお米を入れてみたいなやり方するんで、まあ、あの、本当にこの一節と一節の間さえあればいいんで、
うんうんうん、
それをまあ、一家族分と仮定して、
うん、
まあ、参加してる家族分ずっとガーって、それもノコギリでこう、
なるほど、
まあ、そのノコギリを切る工程、その一家族分切る工程はもうみんな持ってきたノコギリでやってもらったんですけど、
家から持ってきた、
そうですね、ただね、やっぱここでちょっと問題やったんが、
うん、
意外に皆さん、あの、意外じゃないか、これ当たり前なのかもしれないですけど、ノコギリを持ってないんですよね。だから今回、まあ、僕らはよく山行って、例えばあの松ヤニを切ったりとか、まあ、いろいろしてますんで、まあ、結構ごっついノコギリ持ってるんですけど、やっぱ他の家族のご家族の人はあんまりノコギリ持ってなかったんで、
はい、
意外にこの竹を切り倒した後にまた家族分のこの飯盒を作るのが結構時間がかかったんで、まあ、あの時はやっぱりこうもうちょっとこうノコギリ持っていった方が良かったなっていうことで、まあ、実は僕よっちゃんにノコギリを頼んでたんですけど、このイベントが終わった、
うん、
今朝ですね、
うん、
今朝あのこの本局に来たらこのノコギリあったでということで、これちょっと音
ね、
なんかお前はアホかみたいな、はい、なんかどっか芸人さんがやってましたけど、
やってますね、
まあ、こういうこれぐらいのノコギリがあったら、
うん、
余裕です。
なるほど、
はい、ただ意外にというか当たり前かもしれないですけど、まあ、リスナーさんの中でもそうかもしれないですけど、本当にノコギリってあんまり持ってなくて、
なるほど、ね、
で我が家ってよっちゃんが、まあ、技術課程の先生してましたし、あ結構あのこういう木切ったりとか好きやったんで、
はいはい、
あ意外にないねんなっていうのが、まあ、感想やった
よ、ね、なるほどね、
はい、なんでノコギリの用意をちょっとしといた方が良かったなっていう、まあちょっと教訓というか反省がありました。
なるほどね、はい、
でまああの一家族分家族分家族分のその竹筒が切れたら、
うん、
今度はそのお米を入れるための窓を作らんとダメなんですけど、まあこの窓の付け方そんなにあのちょっと具体的に言うと長くなるんですけど、うん、まあ要は長方形の、
なるほど、
あの短い方が5センチぐらい、うん、で長い方が15センチぐらいの長方形の窓というか蓋を、
うんうん、
これまたノコギリと、うん、あとマイナスドライバー、
なるほど、
でマイナスドライバーを叩くトンカチ、
うん、
まあ、この3つがあったら窓開くんですけど、うん、っていう感じで、まあ、窓をこう開けて、
うん、
筒を切り出して窓を開けて、うん、でまあ、そこにお米入れて、
うん、
あの分量の水入れて、うん、であとはもう直火で、
なるほど、
今回はあのあれ使いました、あの飯盒炊爨の時に使うあのかまどっていうんですかね、要はキャンプ場とかにあるやつなんですけど、うん、あれが4つか5つぐらいあってありましたんで、
もう固定かまどがあったよね、
固定かまどありましたね、はい、うん、でそこに、まあ、ちょっと今回ちょっとまあちょっとSDGs 関連みたいな感じでやってたんで、
うん、
あのまあ、器も自然のもんで、
なるほど、
でお米も、まあ、あの水質汚染ならんようにって言って、
うんうん、
あの無洗米でやりました。
は
い、で、あともう一個、うん、まあ、火つけるのどうしようかなと思ったんですけど、まあ、これはやっぱり僕ちょっと今話一瞬ちょっと出ましたけど、まあ、これも昨年か2年ぐらい前からちょっとハマってる、
うん、
あのファットウッドですね、
はいは
い、いわゆる松屋に、
はいね、
あの倒れて死んでる松の枝とか幹から取る、まあ、油の入った樹脂部分っていうのがあるんですけど、うん、あれを薄くこう削って、でしかもあの火もあのなんだろうマグネシウムマッチっていうんですかね、うん、まあ、金属マッチみたいなの火花を散らして、
うん、
でファットウッドに引火させて、
うん、
でできた種火で、
うん、
まあ、大きな徐々に大きな木にこう引火させていくみたいなやり方で火も作って、でそれでもう超強火で、う
ん、
もう竹飯盒、竹筒の炊飯器がもう焦げるぐらいの強火で、
うん、
まあ、大体15分ぐらいやってたら、
うん、
徐々に中の水分がこうグツグツグツグツグツってなってくるんで、
うん、
まあ、当然蓋したままなんですけど、
うん、
でそれでもうグツグツグツが止まるんですよ、
うん、
それも15分ぐらいしたら、
うん、
沸騰してから、
うん、
そしたらもう火から上げて、
うん、
で15分ぐらい蓋したまま蒸らせば、まあ、美味しい竹ご飯が出来上がるということで、まあ、結構あのやっぱりこうその時もねご飯とお味噌汁だけやったんですけど、おかず味噌汁に白米だけっていう状況やったんですけど、これで十分やなと、めちゃくちゃ美味しかったんで、あのまあリスナーさんもちょっともしできるような環境やったら一回の竹炊飯やってみてもいいんじゃないかなと思いましたね。ね、ま
あ、アジアのね、原住民族の方とかね。
そうそう。
まあそういうこと、僕らも雲南省を旅行した時も、
はい、
もうたくさん食べさせてもらいましたけども。
そうですね。
あの本当、竹の香りが移ってね、僕、
うん、
あの竹飯が好きで、特にあの中にちょっとご飯の中にもち米を入れるとね、
ああ。
ものすごい美味しいんですよね。
なるほど。ちょっと一回そのもち米入りもやってみましょうか。
大体一生のご飯にね、
うん、一生
うん、炊く場合はですね。
結構ね、18リットルですか、うん、うん、
それにちょっとね、いわゆるお茶の、
はい、
なんか、茶飲みがあるじゃないですか、
はいはいはい、
あれに半分ぐらいのね、もち米を入れるだけでもね、
あ
ものすごくうまいなります
。そうなんですか、
うん、香りも、うん、やってみはった
ら、ね、もち米入りの竹ご飯ね、
うん、
竹炊飯で、
まあ、今回はね、そんなこともなかったから、普通、
そうですね、
普通の竹炊飯でも美味しいです
よ、そうですね、炊き込みとかも美味しいんちゃうかなと、
そうで
し
ょうね、
思ったりとか、
炊き込みの素がいっぱい売ってますからね、スーパーにね。
はい、まあまあ、とにかく、まあ、竹はすごいなと
すごい、
いうようなことで、あの炊飯器にもなるし、であとちょっと後日ですね、
はいはい、
あのまあ、土曜日にそのイベントやったんで、
うんうん、
ちょっとあの竹いらんやつ持って帰ってきて、
うんうん、
で日曜日に家の近所の公園で竹をちょっと割って、
う
ん、その公園から持ってきた竹をね、割って橋作ったりとか、
なるほど、
あと爪楊枝作ったりとか、
結構遊べましたね、
いやもうね、遊べるというよりも、うん、なんか本当に実用ですよ ね、
なるほどね、
実用になるなと思ったんで、ね、まあ少なくとも、
うん、
まあ、僕の我が家に関してはもう、うん、あの菜箸とか爪楊枝は多分一生買わんでもええなぐらいのあのできました。まあ、
縄文生活やね。
そうですね、うん、皆さんあのもしよかったら、うん、あの竹切れる環境にあったらね、一、うん、回やってみて、でまたこれから竹の子でできますんで、
そうですね、
竹はもう最高やなという感じで、
ね、
はい、まあ、ちょっと今週新しい 経験したんで、
あ、よかった、
はい、共有させていただきました。
あの大好評だったと思います。美味しいでしょ。
めちゃめちゃ美味しいですし、うん、まあ、やっぱりその切って、うん、で火もね、うん、あのみんなにやってもらったんですよ、はいはい、そのファットウッド使って、
なるほど、
もう言うたら火打ち石みたいなんで火花散らして、お前
食べといたやつを出して、
そうそうそう、それがね、うん、やっぱりね、僕はまあもう何回もやってるんですぐつくんですけど、うん、やっぱ初めての人は火花を散らすことすらやっぱできないんで、はい、まあだからあの早かった、僕がつけたやつはもうすぐできたんですよ、そのご飯も、
うん、
けど全然何もやってことない人はもうそれの30分後にご飯ができたりとか、やっぱり火つくんがやっぱ遅いですよね。
なるほど
ね、まあ、けどそういう経験もええかなっていう、
それはもう、
ね、ガスつけてビャーってで中にはもうライターでつける人もおったし、まあいろいろやなっていう、
まあ まあね、
それ全然いいんですよ、何してもいいんで、うん、っていうような、まあ、そんな生きる知恵というか
面白いね、
はい、自然遊びをちょっとしてきました。
まあまあそういう遊びは本当にどんどんやるべきやし、
そうですね、
まあ、そういう施設もあるし、
うん、
まあね、そういう竹という無尽蔵の資源みたいなのがあるので、
ほんまこれね使わんと損やん、
ね、
あの今 SDGs とかなんか環境、ね、うん、問題とか言うてるけど、うん、意外にこれ竹が解決してくれるんちゃうかな、その一端をね、
解決する場合もあるやろ
う
ね。
そうそう、いやもう本当それこそ、まあね、こんな話言うても知らないですけど、中国で、
うん、
あの建築現場、うん、竹で足場作ったりとか、
ずっとそうです
よね、ずっとしてるし、今でも僕はそれでもしかしたらいいんちゃうかなと、ね、足場の会社いっぱいありますけど、皆さん今やっぱ鉄筋の鉄骨のしっかりした足場やって、まあ、金属のね、
うん、
意外と竹でもいいんちゃうかなとか、うん、まあ、思ったりとかしました。
なるほど、
はい、まあ、皆さん竹をまた見直してほしいなと思います。
そうですね、そうですね、
はい、
わかりました。
じゃあ早速、ね、皆さん聞きたいと思います。
ああ僕の話ね、はい、
3回目の新型コロナワクチン接種、
はい、
どうでしたか。
はい、
どうでしたか。
結論的に言いましてね、
結論まず言いましょうか。
もうあの私自身はね、
はい、
まあ、ほとんど最近こういう状態になったことないぐらいに、
はいはい、
結構しんどかったですね。
ああしんどそうやったな。
しんどかった。
全然ご飯食べんかったし、
まあ、飯もあんまり食いたないしね、
なんかあんまり普段食わんラーメンをね、
うんうん、
食べたりとか、
はいはいはい、
あれなんでやっぱ味がせんかったんかな。
うん、なんかやっぱりね、倦怠感というのか、
うん、
やっぱり飲み込むもんが食べたいというか、ちょっと味がついてね。
なるほどね。
まあだからご飯であるよりもやっぱりあのまあ久しぶりに
ラーメン、
ラーメン、
ちょっと辛めのラーメン。
まあね、東京中華そば中
東京中華そば。
誰かしらんけどね。
いいっすね。美味しそう。う
ん、そんなん食べたりして、まあ、まあ昨日ぐらいからねマシだってきてね。
3月16日に16日の
水曜日に打ちました。
はい、打って、うんうん、で今収録してんのがこれ3月の、
うん
21日、
うんうんうん、
あの春分の 日なんですけど、まあ、祝日に今収録してるんですけど、だからもう4日5日経ってるんかな、
う
ん、
そうですね。
あ、てかもう5日じゃあもう5日経ってる、
うん、
だから、まあ、1週間弱経ってるんで、うん、
1週間経ってないけどね。
そうですね、水曜日によって今月曜日なんで、うんうんうん、
まあ、久しぶりだったねこんなのね。
そうですね、
あのまさかと思ったんですけどね、うん、まあ、こういうような状況あんまり長いこともう10年20年になったことないことになって、まあ、結構それなりにはやっぱりあの副作用っていうんか、
はいはい、
そんなのがあるなと思いました僕は。
熱は特に、
まあ、熱はなかった、
ね、なかった。
もう倦怠感と筋肉痛やったね。
あ、それはその左肩以外の筋肉痛、
そうそうそう、左肩からまあ移ってきたというのか、
はい、まあ、いわゆるその関節痛とかではない、
関節中腸その辺のこともね、筋肉痛と関節痛の違いとかわからないけど、うん、なぜまあ肩が強烈に、もともと肩こりの体質なんやけども、
はいはい、
それがまあ非常に加わったっていうか、
あ、
うん、で足もなんかこう時多分寝てる時でもちょっとなんか小ぶら返りみたいになったりね。
ああなるほどね、
まあ、それはまああの
以前からね
いつもなってたんやけども、うん、余計それがきつなったね。
あ、
うん、そういうような感じがして、まあちょっと大変でしたね。
そう、今回文雄くんは、
う
んうん、モデルやったんですよ。
もうそれそうなん、
打ったの、
もうそれモデルナを選んだわけでもないんですけども、
はい、
行ったところがモデルナやって、
うん、1回目と2回目はファイザーやったんですよね。そうそうそ
う、これは軽かったね、
なんほぼ何もなかったよね。
もうなかった。
1回目2回目は
ちょっと腫れたぐらいね。
あ、左肩が
腫れてますけど、肩っていうか筋肉の打ったところがね、
は
い、うん、やっぱこれはその薬がそうなのか僕の体質がそうなのか、
あ、
まあ、そういう科学的なことは分からんけど、
モデルナがきついって言われてますからね、
うん、きつい
ファイザーに比べて、
うん、まあ、そうなのか、
うん、
その辺を言われてるだけではっきり、まあ、データもないみたいだけど、ね、
そうですね、まあ、本当実感の話、
実感です、あくまで実感ですよ、
は
い、これは、
まあ、ただ文雄君は、まあ、うん、ちょっとしんどかったと、
かなりしんどかったね。
でよっちゃんはどうでした。
全然でしたね。
よっちゃん実は文雄君の1日後、次の翌日17日に打ったんですよ、
う
ん、
僕の方がちょっと1日早い方がね、あの人は今ちょっと病気してますからね、
はい、そうで、よっちゃんはファイザーやったんですよ、うん、
それもたまたまやった
んですよ、ね、よっちゃんだから3回連続ファイザーファイザーファイザーやったんですけど、どうですかよっちゃんは。
まあ僕の10分の1ぐらいしか何もなかったんちゃいますか。
あ、
もっとなかったかもわからんね。
あ、まあ、だからほぼなかったんですよ、よっちゃんの場合は。
いい、ね、
その副反応はね、
まあ、うん、
ほぼなかったんですよ、
まあ、1回2回波でしょう。
あ、
あの僕は1回2回はもうさらっとしとったんやけども、
ちょっとね一つあったんですよ実は、よっちゃんの副反応、食欲が出たんですよ。
ああ、そうや、ちょっと異常に出てましたね。
そう言ってて、うん、で、それ、よっちゃんが、その、別のお医者さん、通ってるお医者さんに、
その病気の
お医者さん、ね、言ったら、うん、そういう人が、まあ、多いとも聞きますと、まあすね、公式な見解ではないけど、感覚的にはそういう、
う
ん、その、ファイザーを打った後は、食欲が出たと。
なるほど。
いつもよりも。
なるほど。
っていう人が多いだ、多いような気がするって言ってたんで、
まあ、念のため申し上げますと、両者とも私も、よっちゃんもですね、はい、3回目です。も
っぺん、もっぺん、今ずっと言ってますね。はい、はい、3回目で。
3回目とか覚えておいてください、ね。はい。はい。で、まあ、それで、そのモデルナとか、うん、ファイザーになるんですけども、
うんうんうん、
僕はまあ、その初めから選ぶつもりもなかって、
うんうん、
もう何気なしにですね、
はい、
まあ、空いてるところというんですか、
はい、
そこへ行ったわけですよね。
はい。
で、よっちゃんの方も空いてるところ行ったんですけども、まあ、その前に1回目かけたところではお医者さんから断られました。
あ、なんで断られたんですか？
なんでかいうとね、いわゆる行きつけのお医者さんではないというか、かかりつけっていう言葉があったでしょう。
最近というかこのコロナ禍になってから急になんか行政とかも言い出して、いやそんなもんも若いやつは特に持ってんやろ、俺もかかりつけってか医者なんて何年も行ってないからなっていう、なんや急にかかりつけてって、あれ誰、ちょこんなこと言うとあれやけど、どこと結託しとんねやろな、あれかかりつけ行って結託
なのか、まあよう分からんけど
急に言い出してさ、
選択というか差別っていうかね、
なんかかかりつけ持ってへんやつはワクチンも打たれへんでぐらいの、まあもちろん集団接種会場とかあったから、
まあまあ集団接種はあったからね、はい、まあ、よかったけど、まあ、そんなんで1回目そこのこの近くの、はい、まあ医院っていうかクリニックに電話したらですね、
は
い、
予約してね、
予約の電話をしたんですよ、
はいはい、
うん、そしたらかかりつけという言葉が出てきてね、
あ、
で僕もかかりつけって何のくらいわからんのですけども、そうそうそう、どんなそれ意味があるんですかって聞いた、
それ聞きたいですね、聞いたんです、どういう状況がかかりつけかっていう、なるほど、
で聞いたのにそこのクリニックは3ヶ月以内にね、
はい、
3ヶ月以上か、まあ、要は3ヶ月前まで、うん、どういうたらいいかな、はいはい、
まあ、だから3ヶ月の間に1回来てる人ってことですよ、
そういうこと
ですね、
それはかかりつけ言いましたね、
あ、そんなんでいいの、
いや、それ知らん、ええか悪いか、そんなこと僕はもう言う立場でもないやん、
いや、けどだって
かかり、僕もよっちゃんもうだから3ヶ月以内、うん、そこのお医者さんは診察券持ってるんですよ、
持ってるけど
その3ヶ月は行ってなかった、だからかかりつけにはならんということでアウトです、
ということはもしかしたら今かかりつけって世間でいろいろ、まあ、2年前から言われてますけど、うん、あれはもしかしたらその3ヶ月縛りがあるんかもしれないですね、
いや、それはね、分からんうちはそうです、そこの医院の、
そんななんか恣意的なことでいいんかなって、まあ、ちょっとあんまこういうこと言いたくないけど、
いやいや、言うたらいい
と、だってしっかりとね、うん、基準設けてくれんと、うちはかかりつけ、うん、そこは違うって言われるじゃないですか、
い
や、
僕もそれをその看護師さんちゅうが、まあ、受付の方に聞いたら、はい、私とこは3ヶ月で首出してもうてますよ、言われて、
なるほど、なるほど、
あ、結構、まあ、何回か行ったし、まあ、よっちゃんも何回も行ってるんですけども、
ただその3ヶ月
に診察券を調べてもらったら、3ヶ月に行ってなかったん、3ヶ月が、
じゃあ結局どうしたん、それ、そこダメ
やったら、社内でも、まあね、もう粘るべきでもないし、もうそうですか言うと切らなしゃいな、
ね、そうです
それから豊中市の相談センターへ電話したらですね、
はい、
なら、まあ、今もうかなりも満員で難しい言われて、それでも、まあ、わしはもまあ82とか72やし、両方とも、まあ、基礎疾患もあるからね、
うん、
まあ、できたら早いことしたいんです言うたら、まあ、いろいろ調べてくれはって、
はい、
まあ、この近くですね、まあ、私住んでるのは千里中央というところにおるんですけど、はい、その近くで2つのお医者さんが、まあ、割と早く取れるということやったんですよね、
そうなんですね、
うん、で取れたのが一つが、まあ、この近くの、はい、お医者さんと、もう一つはバスで15分ぐらい乗ったところのお医者さんと2つがあって、はい、僕はその、まあ、よっちゃんは、まあ、ちょっと病気持ってますので、バスに乗る方を選んで、
はい、
まあ、よっちゃんは歩いて行けるところを選んだんですよ。
でどうでした、まあ、全然何もなく、
何もなくとは、
その打つ時は
打つこと自身はね、はい、問題、ただね、以前は僕なんでそのバスで何分のとこ選んだというとね、
はい、
前行った時にそこの、まあ、それ小児科のお医者さんなんですけども、はいはい、非常に対応は良かったんですよ、親切で、
はい、
かつまたそのずらっと並べてね、
はい、
なんかこう、まあ、俺の処理するみたいな感じの打ち方でなしに一人一人、まあ、ちゃんと書いてきた表も読んでくれはって、
はいはい、
こうということを聞いて、ほんで実際にシャツも、うん、まあ、お腹も見せて、前と後ろと聴診器当ててもらって、久しぶりやったんですけどね、そういう対応してくれはって、
はいはい、
非常に良かったんで、うん、実はそこを選んだ、
文雄君の選んだ気にはそこやった
わけですね、理由は、まあ、僕、まあ、
で実際どうでした、今回やってもらいました、
今回はね、医者が変わってましたね、
あ、
やっぱりなんかお休みの時に他のアルバイトのお医者さんが来てはったかなんかしたんけど、
ね、もしくは前がアルバイトだったかもしれないですね。
いや前はこの自分の本人言うてました、この委員長
が
言
うてました。ということはまあ今回は前回のお医者さんとは違う人に打ってもらって、うんうん、それどうでした
か、結局は。あのね、扱いはね前よりは悪かったですね、はい、あんまり真面目にあのなんかその事前に
いわゆる問診的な
問診もほとんどなかったしね、はいはい、あちょっとこう態度変わってるなと思ってね、はい、まあ、前の院長にや非常に気持ちが良かったから僕指定したんですけども、
でその後はどうでしたか。
その後
それ以外はどうでしたか、その打ち方とか。
打ち方はねもうそれは問題なくうまいですね。
あ、じゃあよかった
ね。看護師さんも2人ついてくれはって、いろいろ面倒見てくれはって、まあ、医者の態度だけちょっと気になかったんですけども、
まあ、だから結局そのベルトコンベアはなかったけど、まあ、個室に呼ばれて、まあ、
ちゃんとこで失礼
で、まあ、ある程度の質問はしてもらったけど、
う
ん、前回よりかは簡易的な
質
問で、ただ打ち方はまあ
一緒やったと。いやいや、打ち方はなもう医者自身 の打ち方でよかったですね。
よっちゃんはどうやったんですか、ね、
よっちゃんはこの近くのお医者さんなんですけども、は
い、まあ、本局の近く、
ね、本局の近く、これもねあの受付からちゃんとしてはって、はい、で一人一人まあ呼ばれてですね、待った時間ももう15分ぐらいか20分でしたね。
なんか僕の中ではそのやっぱり一人一人こうで、ね、あの病室に呼んで打つやり方ってなんか時間かかるイメージがあったんですけど、うん、まあそうでもないんですかね。
まあね、割と大量看護師さんがいてはってね、うまいことやってはりましたね。
ということはまあよっちゃんが実はちょっと事前に、うん、そのまあ懸念してたんが、うん、あのさっき言った文脈のマグロ処理じゃないですけど、うん、あの一人一人こうずらっと並ばされて、で医者がなんかあの看護師さんと一緒にこう順番にこう打っていくやり方が嫌やって言って、うん、
まあまあね、
でちょっと病院変えようかなっていろいろ言ってたんで。ですけど、まあけどそれも結局あの事前に分かんないんですよね、どうやって打つかっていうのが。だから、うん、まあそういう不安がってる人もいて、うん、でよっちゃんの文雄くんの場合、うん、まあ幸運にもそのやり方じゃなくて、
う
ん、並べるやり方じゃなくて、うん、一人一人、あの病室に呼んでやるっていうやり方、
まあ、以前よっちゃんが並べるやり方で、ね、
そうそう、僕よっちゃんと実は以前2回目一緒に行ったんですよ、よっちゃんと、はい、それがねあのまあ別にそのずらっと並ばされるっていうよりかは、うん、病院の待合室のソファーに、うん、まあ、間隔空けて並んで、で、医者が看護師さんと一緒に向こうから来てやるっていうやり方で、別にそこまでなんか乱雑な僕は感じはしなかったんですよ。まあ、意外にこう、あの、僕は横で見てて、あ、意外に親切というか、
そう、
もっとなんか簡単にピッピッピッってやるんかなと思ったけど、まあ、ちゃんと質問もして。
僕は1回目に行った時は僕がついて行ったよね、よっちゃん。
ついて行って。
あの時もっと荒かったね。
ああ、まあ、だからやっぱり、これもやっぱり医者とか時期とか、うん、その病院とかによって全然違うみたいですね。だからそこら辺のやっぱりこう、まあ、マニュアル化っていうか、あの均一化っていうのが、まあ、やるべきかやらないべきか分かんないですけど、ただやっぱりこう病院によってこうサービスが違うっていうのは、うん、なんかちょっと不公平感というか、うん、まあ、あるなという感じがして、
そうですね、
でそれで不安に思ってて打てない人も多分僕はいると思うんで、あ、もう
ちょっとしたことが不安になるからね。
そうなんですよ、ね、だからまあやっぱりそのあたりは、うん、そのちゃんと情報公開というか、うん、なんかしてほしい気もしますよね、
まあ、情報公開と、その例えばそのかかりつけ医のことについてもね、
そういうことですね、
まあ、あの、はい、ね、何がどう、何、そう、あんな言葉どこから出てきたんかいな、
だからそもそもその
かかり法的な用語にあんのか
とか、ね、そうそう、かかりつけ医っていうその、うん、規定をちゃんと、うん、自治体なり国なりが、やっぱり、もしくは医師会なりが、明示せなあかんか、あかんなと、ね、まあ、これからでもね、もしあれやったらやってほしいなと思うんですけど。
それともう一つ問題があったのは、はい、要はその僕は、あの、これは僕自身どっちでもよかったんですけど、一応モデルナやったんですよね。
はいはい、
で、まあ、モデルナっていうのが、前はファイザーやったのだけど、ちょっと聞いてみたんですけどね。
そうですね。
そのお医者さんが曰く、まあ、我々が住んでるのは豊中市いうところにおるわけですけども、
大阪豊中市。
もうこの豊中市は全部モデルナに決まってますと、こうおっしゃったんですよ。
文雄君のお医者さんはね。
うんうん、で別にそれモデルナいや、やったわけじゃないんですよ、はい、結果としては、まあ、はい、あまりいい結果は出なかったんですけども、
うん、
でこれはちょっとよっちゃんのことが心配になってね、
はいはい、
まあ、あんまり事前にそう言うと、もううちにいかん言うと悪いので黙っとったんですけども
はい、はい、
で帰ってきて聞いたら、はい、いや私はファイザーやったって言ったんですよ、ね、
あれ違いますね、文雄君の、
う
ん、
僕もそのお医者さんは豊中市はもう全部モデルナです決まってるように言わはって、で僕はなんか文句言う、ひょっとしてモデルナ嫌っていう思いがあったんかもしれない、僕はそのつもりなかったんです全然。
あ、
なんか向こうから言わはったんで、ああそうか、なんで豊中市は全部モデルナなのかな、豊中市はまあ力がないからファイザーが取れへんかったんかいなとか、まあ、そういう嫌な、いらん想像もしてたんですけどね、
はいはい、
よっちゃんとこんなに豊中市でも別にあのファイザーとかちゃんと売ってもらえたって、ファイザーがええとか言ってるんちゃうんですよ、うんうん、で結果としてはあの、まあ、2人で、ね、体質も違うから人も違うから社内からにしてもあまりにもその副作用が違ったもんですからね、まあ、びっくりしたとかね、
なるほど、
まあ、なんせね、こうその辺のところの、まあ、
これ去年からその 話僕らしてます
か。もうずっとね、今回はもう政府がおかしいのか何がおかしいのか、何でも政府持っていくこともいかんけども、
そうです、ね、
なんかその医師会との統一が取れてない、医師会がやる気があるんがないのかとかね、いろんな意味で
なんか勘ぐってね、
露呈してしまうようなことがね、いっぱいあって、これがねちょっと不愉快な気分をね増長してるなっていう感じがしますね。コロコロコロコロ変わったりね、
そうですね、また4回目もあるって言ってますからね。それこそ、ね、どうなってやろうなと思います。
まあまあ僕はこの際ちょうどこのね、そのかかりつけ医やないんですけども、
はい、
これからお世話になるお医者さんとかちょちょっと行ってみてね、その時の態度でね、あまあまあ飲み屋選ぶようなこと言うたらいかんけども、
はいは
い、やっぱりいいとこへいいお医者さんにはかかりたいし、そういう不親切なかかりつけ医なんなんというようなこと言うようなところではまあかかりたないというような、あ、まあ、その区別に使うも一つの手やと思ってるんですが、
そうです、ね、
まあ、ちょっとこのなんか不始末というか、
あ、
まあ、まさけないなと思ってね、こんなことをしててどうなるんやというような
どうなるんでしょうかね。
うん、ほんまにそういうような、
まあ、けどあの結果としては、うん、まあ、ちゃんと打てたんで、
うんうんうん、
まあ、よかったですね、
うん、
まあ、結果オーライというか、うん、まあ、その不可能の問題はちょっとまたいろいろあると思うんですけど、不可能
とかね、そういう偽情報とかね、
そうですね、
よう分からんことがいっぱいあって、それとまた先ほどかかりつけ医の定義、まあ、まあ、いろいろ文句はあるんですけど、
そうですね、
まあ、僕はだからこれからもまあそういう時にあの、
まあ、ちょっと情報発信とかね、
情報発信もあるし、ね、態度によってやっぱり医者を選ぶね、
うん、
こんだけたくさんこの辺たくさんありがたいことに医者があるわけですから、うんうん、そのうちからどれか選ばなあかん時に、そういう時にどういう態度をその、うん、クリニック病院が取った、診療所が取ったということを、ね、
まあ、基本的にはなんか
判断にしたいと思ってます。
やっぱりこう喋る医者がいいですね、
まあ、もちろん
口数の多い医者が、
もう医者はとにかく口で喋る治すもんですよ。
そうですね、うん、あのなんか何も喋らんと、そう、あうんの呼吸とか言ってるやつはもうダメなんで、うんうん、やっぱりよう喋る、声がでかくてよう喋る医者を僕は選んだ方がいいような、
まあ、基本はそうですよ。
そうですね、
僕も手術するときでもそういうことをちゃんと条件に言うてね、
あ、
まあ、こういうのを小さい先生は断ったし、
そもそもちょっと文雄君耳悪いんで聞こえないっていうのもやっぱ、うん、
まあ、それもある、はい、
あるし、
けど耳のいい時代からね、
あ、そうですね、もう悪い時代に今
やっぱり
入ってきてますから、うん、全体的に
ええ時でもそうでした。
あ、ええ時ね、
はっきりものを言うて、
あ、
患者に寄り添うっていうのか、まあ、できるだけ体を触るっていうんですか、
あ、
ま
あ、
画面で見る、
そう、あのね、今ね、
じゃなしに、
そう、話が全然変わるんですけど長なってるんですが、あの体触らん医者がめっちゃ多くて、うん
う
ん、
体触ら
ない
とダメ
で、ね、それね、僕ね、なんで触らへんのかなと思って、
うんうんうん、
ちょっといろいろ考えてたんですけど、うんうん、まあ、もちろんその触りたくない医者としてもあんまり仕事したくないっていう人ももちろんおるんですけど、
うんうん、
もう一個ね、うん、あのなんていうか、例えば男の医者で女の患者やったら、
うん、
その触ることによって何かこう
なるほど
トラブルになる可能性があるって、はい、そういうトラブルを避けてる医者も僕おると思うんですよね。
そうですか、
逆もしかり、女の医者で男の患者とか、まあ、もちろん同性もそうなんですけ ど、
あ、なるほど、
なんか僕意外とそれちゃうかなと。だからもしあれやったら、うん、この先生全然なんかもう触診もせえへんし、
はい、
話もせえへんなって思ったら、うん、あの全然見てもらって大丈夫ですよって一言言うも、医者もね、やっぱりね、勘ぐっとるんですよ。
あ、まあ、
医者も勘ぐってるし、患者も勘ぐってるし、お互いがね、牽制し合ってるんで、
うん、
もう最初に、あの、私別に、あの、なんかそういう、訴訟とかしないとか、それ逆にあんま言いすぎると怪しいんですけど、
まあ、いや、もうはっきり言うたらよ
かったね。全然、もう喋ってもらってもいいですし、
あと、触ってください。
で、まあ、仮に耳悪かったら、耳悪いから大きい声で喋ってくれとか、目、まあ、悪かったらちょっと、ね、資料とかちゃんと近くで見せてくれとか、まあ、もしはもうベタベタ触ってくれっていう、まあ、医者は触りたないと思ってるかもしれないんですけど、
まあまあ、
それをね、最初に、最初に言った方がいいですよ、皆さん、ね、医者には。医者も人間なんで。
まあ、でもそれは分かります、ね、うん、分かります。
で、まあ、一応医者には、こう、ねぎらいの言葉かけたりとか、そうそう、嘘でもいいんで、嘘でもいいんで、ありがとうございましたとかね、言った方が絶対いいと思う。まあ、
交際ですもんね、
そうそうそうそう。
医者さんが特別な人でもないんや、神さんでもないんやからね。
そうです、そうです。
やっぱり自分の、まあ、身内のような、身内にしたいような、自分が友達になりたいような態度をこっちは取るべきやし。
そうですね。
医者もやっぱりそういう態度で、やっぱり見るべきですよね。
そうですね。はい。うん、まあ、というわけで、
はい、
うん、新型コロナワクチンの3回目の接種でございました。
はい、
まあ、僕はまだなんでね、
なるほど、
まだちょっとこのまだ3回目打ったら報告します。
そうですね、
はい、
まあ、あのこれからぼちぼち、まあ、あの梅田あたりまで僕出かけるように紹介なんて思ってます。
わかりました、
まあ、気をつけますけど当然ね、
はい、はい。